ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
はい、アイムホーム長ちゃんです。
アイムホームユーミンです。
はい、今日はどんな話題でいきますか。
今日はですね、夏に、あの帯広に行ってきたんですけれども。
おー、帯広の話ですね。
そうです、帯広で六花亭に行った時の話をちょっとしてみたいと思います。はい、
行きました。私も、
はい、
連れて行かれました
ありがとうございます。
引率でした体調を壊しました。
あ、そうでしたね。帯広は初めて、暑かったですね。
ね、
意外に
こんな暑いのは初めてだって帯広の人が言ってたもんね。
そうだね、びっくりしてたね。うん、エアコンないですからね、向こうほとんど。
ほとんどって言ったら失礼じゃない
か。まあ、あのホテルなんかにはあるけど、お店とかレストランとか、
いらないっていうのが
入ってないでしょ。
定番なんだろうけどね。
そうそう、だから本当に暑かったですね。
暑かったね。
室内35度とかね、そんなぐらい暑かったですね。
なんかずいぶん生き生きとしてたんじゃないの。
え、なんで
生き生きと。
そう、
暑いのが好きなんじゃないの。
あ、暑いの好きだけど。
南方系ですか、もしかして
まあ寒いよりは暑い方が得意ですけれど、今回は六花亭の本社に初めて訪問させていただいたんですけれど、
ね、
はい、あの私の父が六花亭の、あのお仕事をあのしばらくしていた時期があったんですね。
まあ、人のつながりだね。
そうですね、あの銀行に勤めていたので、その関係から、まあ、あのいろいろなコンサルの事業で、父がまあ退職してから六花亭の中で、あのお仕事をさせていただいてた時があって。
本当のつながりだよね。
そうですね、
最初はほら銀行だろうから必要なところからスタートしたんだろうけど、ね、お互いに認め合ってというか ね、
あのね、信頼していただいたおかげだと思うんですけれど、で父があの10年間ぐらいかしらずっと、あの帯広に月に1回必ず行っている時期があって、で
まあ、北海道はね、意外と飛行機乗っちゃえば近いからね。
で中でも学校を開いてたみたいです。私の父が学校を開いて、その社員の方々への教育っていうのもさせていただいてた時期があったんで。それは何、あの
考え方とか。
いや、経営のだと思いますけれど、技術どうなんだろう、私はあんまり詳しくは知らないですけれど、中堅の社員、幹部候補の社員のための教育っていうのをやってたって言ってたので、内容は私は聞いてないです。ただ大俣学校っていう名前だったらしく、だから今回行った時も大俣先生のお嬢さんですねって言って、ね、くださって、向こうの方覚えててくださいましたね。
そういえばさ、お嬢さんっていう言葉はさ、
あ、そうですね、
いくつになっても使えるの
もう一応娘さんですねまあ娘でもない、
まあ、娘さんなら分かるけど、お嬢さんっていう言葉どうですか、皆さん何歳まで使えると思いますか。
いいんじゃない、永遠に。
いいんですか、
はい、
見た目の問題ですか。
まあ、いいことにしましょう。
そうだね、
はいはい、噛まないですよ、はい、であの初めて行ってすごく感動しました私。
そう、最初ね、
六花亭びっくり、
これ本社なのってさ思ったよ。
あ、
ジミちゃんだって。
あ、本社はね、あ、でも工場はすごい広いでしょ。あ、ただ確かに本社の社屋なんかは本当簡素でしたよ ね、
あ、だからね、
シンプル、
逆にね、一貫したね、やっぱり製品へのこだわりっていうのを感じたよ、あの本社を見て。
どこにお金をかけるかっていうところがね、
もうちょっとかけてもいいんじゃないかと思ったよ。
主義がはっきりしてるんだと思う。だってあの文化施設とかはすごいじゃないですか。
そうだね、美術館とかね、
すごかったですね。あのお菓子の会社っていうイメージで、でも父や母は行ったことがあったので、まあ、六花亭は本当にすごいのよってよく言ってましたけど、何が本当にすごいのかよく分かってなかったけど、行ってよく分かりました。
分かったし、その象徴がお菓子そのものなんだっていうのは分かったよ。やっぱあれだけの味は作れないんだね、なかなかね。
そうですね、
本州で食べるのと味が違ったよ。
あの、え、何よ、あ、マルセイバターサンドとかの、あのちょっと特別なやつでしょ。
そうそう
そう、そうそう、それはね、あの本州と売ってるの違うのがありますよね。クリームがすごいいっぱい入ってるやつね。
まあやっぱりね、気候もあって ってね、うん、そんな長持ちないから出せるっていうものもあるのかもしれないけど、
うんうんうん、
この製品を作るためにあの小さな本社があり、うんね、あの工場があるんだなって思ったよ。
うん、そうね、
うん、
こだわりだね。あと、そうそう、地元愛、地元のものを使ってっていうね、うん、
そうだね、
うん、そういう気持ちが、まあ、地元でこそ美味しいと言われている材料を使って作ってるので、
うんうん、特にね、私の場合はほらちょっとだけ食べさせていただいて、みんなそのね、味見程度でみんな由美子さんに食べられちゃったでしょ。
え、何何、
だからね、なんか味が印象的なんだよね。
そんなことないでしょ。
十分あんだけ量食べたら味が分かんなくなるだろう。
いや、なあれもこれもあれもこれもってオーダーしちゃう人がいるからしょうがないですよね。
オーダーしたけど食べたのは 1,、ね、1割ぐらいじゃなかったかな。
、うん、味わわせていただきました、うん、めったにいけないからね。
いや、それは、それは私も一緒だと思うんだけど、どうでしょうね。
美味しかったですね。
美味しかったですね、
うんうん、そうなんです。私はあの昔ですね、あの昔子どもたちが小学生だった時に、うんうん、図書ボランティアをやってて、
うん、
で学校に上条さなえさんというね、うん、作家の方が来たことがあったんですよ、
うん、
でその方が、あのお菓子の町を作った男っていう児童書を
家にあったね、
書いてらっしゃる、うん、そうなんですよ。それでそのお菓子の町を作った男っていうのが、うん、六花亭のその創業の、
うん、
小田と吉郎さんの、その人の、まあ、伝記的なお話、う
ん、小田と吉郎さん
違います、小田と吉郎さん。
はい、かしこまりました、
はい、その方のお話、うん、で子どもたちにそれを、ね、読み聞かせしたり、
うん、
あのその作者の方も来たからその講演会も聞いたんですけど、
うん、今の社長のお父さんだろ。
そうです、お父さんですね、うん、だからその時は、うちの父はでも行ってた時期だと思うんですよね。その上条さなえさん来てくださった時ね、ちょうど私が講演会聞いた時に、
うん、
そしたら父が、あ、それはあの社長のお父さんのことだよなんていう話をしてた覚えがあるんだけど、うん、でその頃からね、その豊志郎さんのことも、まあ、その本で読んで知って、すごい方なんだって、うん、もし興味あったらね、あの読んでいただきたいと思うんですけど、うん、お菓子の町を作った男っていう児童書ですね、うん、で本当本当に大変な思いをして、まあ、昔ですからその職人、お菓子職人になるため の、 その道も非常に厳しかったわけ。
うん、厳しいってことは前例があったけど慣れなかったってこと？
ん、いやいや、そういう意味じゃなくて、その修行が大変に、
こういや、ほら昔のお寿司の職人さんはほら一人前になかなかしてもらえなかったとかあったじゃん、
うんうん、そう、そういう感じに
前例はあったんだ。
あ、もちろんそれはそうだよ、
うんうんうんうん、
あの修行に入って、ただそのお菓子の道に入ったのもやむなく入った、自分で意思で選んだんじゃなくて、うん、そうするしかなかったからスタートしたっていうような、そんなスタートなんですよ。もともとお菓子をやりたかったというわけではなくて、
ね、
う
ん、今ほらよく自分探しとかって言ってさ、いつまでもなんか迷ってて本腰が入らないまま30になり40になりって人も多いけどさ、
うん、
今目の前にあることが気に入らなくても本気でやればそこからつながるっていう、
うん、
例でもあるね、それ。
そう ね、 ね、
置かれた場所に咲きなさいって本も随分ね、うんうんうん、売れたけど、
うんうんうん、本当だね、
うん
うん、それでどういうふうなあのスタートの仕方をしたかっていうのも、うん、よく本に書いてあるんですけれど、
うん、
まあ、唯一一生懸命真面目に守ってお菓子を作ったっていうのが、うん、最上の材料を使う、最良の材料を使う、
うんうん
う
ん
っていうことを、まあ、なるほど、教えを受けて、
最上のギターを使うってのと一緒だね。
そこはちょっとよくわからないんだけど、人の倍努力をしろっていうことも言われてて、その2つを守ってきた、うん、
人の倍寝ろ、
まあ、なるほどね、うん、そういったものの先にある人生ってわかるよね。うん、でその豊志郎さんが作られた会社を、うん、息子さんが継いで、今はまた違う方が社長さんをなさってますけど、
あの社長さんもすごいよね。
今の社長さんじゃなくて、その先代の
あのほら美術館とか使った
人、そうですよね、素晴らしい
ですね。今回ね、あの帯広でもほら、まあ、札幌でもそうだけど、都市部っていうのは東京と変わらないでしょ、
うん、
でもね、やっぱり圧倒的にさ、六花亭のお店だけセンスいいじゃん、
うん、素晴らしかったね。
だからセンスっていうと なんかもう
洗練されてた、持
って生まれたものだからアプローチの仕方が分かんなかったんだけど、今回ね美術館とかいろいろあったから、そこにアートってキーワードが出たわけだよ、
うん、
そうするとアートっていうとさ、ヒントが分かったんだよ、
うん
うん、つまり、そういったものをよく見なさいとか、うん、そういった環境に触れなさいとか、
うん
うん、どうせ見るんだったらば少しお金がかかってもいいものを見なさいとか、
うん、
それの積み重ねがいわゆるセンスになっていくんだなっていうことに気がついた
よ、うん、本物に触れるっていうそういうことかな、
ね、うん、
うん、私たちも行くまで知らなかったんですけれど、
うん、
もしまだ帯広に行ったことがないという方がいらしたら、
うん、
帯広に行ったらぜひぜひ行ってもらいたいのが、うん、その六花亭さんが展開している中札内美術村っていうところと、うん、六花の森っていうところがあるんですけど、うん、ここの2つはねもうぜひぜひおすすめしたい、
うんうん、あれだけねその公園の中に美術館があるとすごい相乗効果だったね。
素晴らしかったですよね。あの広大な森の中に、
うん、
あの本当に自然の森を生かしたところに道を作って、
うん、
でそこにポンポンと美術館が点在していて、その美術館ごとにテーマがね全然違う、うん、ある作家さんのものを集めているとか、まあ、そういうふうにテーマが違って、でその建物自体も意味のある建物が、うん、移築してきて昔使ってたお風呂屋さん、うん、銭湯の
入り口にあったりね、
それはでもすごいおしゃれでしたよね、
うん、最終的にはすごくシャレたものになってたし、
なってましたなってました、
ね、みんなが生き慣れた温泉の入り口の使ってるよっていうのがねやっぱりシャレてたね、
う
ん、
意味がありますよね、うん、そういったものを残そうというね、
そうだね、
あと中も美術館の中も本当に贅沢な作りで、美しかったですよね。窓も大きく取っていて、その窓から見える帯広の森のその景色も絵であるかのような、
うん、
すごい素敵な、
あれはそれを意識して言ったと思うよね、
うん
うんうん、ただやっぱりほら普通はねやっぱり強度とか、まあ、いくつかの理由で、まあ、よく見る普通のものになっていってしまうんだけど、あえてそうじゃないっていう風にするのはかなり意志力もいると思うんだよ、
うん、
費用もかかると思うしね、
費用もかかるでしょうね、うん、
でもやっぱりその、まあ、美意識というかね、
うん、
アートなのかなって思いながら見てたんだよね、
うん、
ですごく綺麗だったでしょ、いろんなところが
綺麗でした。
それも普通だとねばならぬじゃん、綺麗でなければいけないとか、
うん、
でもそうじゃなくて多分アートっていう見地から見ると、
うん、
そこにゴミがあるのはありえないでしょ、
うん、
ありえないものはすぐ取るでしょっていう、
うん、
ねばならぬみたいな積極臭い感じではなくて、
うんうんうん、
美意識から来る行動、同じ掃除にしてもね、
うんうん、
その違いを感じたんだよ。
あ、それはあの美術館だけじゃなくて、
うん、お店もそう、
店舗ね、
店舗
の方の経営とかね、
うん、
あのお店のスタッフさんとかね、うん、確かにそうね、
でそれを感じられるスタッフっていうのはやっぱり自分の仕事に誇りを持ってる、
うん
うん、まあ、感じられてるなと思う人も何人も見たからね、
うん、そうですね、
うん、そんな風につながっていくんだなっていうんでね、従来、まあ、あの人はセンスがいいから、あのお店はセンスがいいからっていう風に終わっていたのが、
うん、
アートというキーワードが見つかったがためにアプローチがちょっと見えた、
うんうん、なるほど
ね、
もう私もアートを中心に置いた経営をされてるんだなってすごくそれは感じました。
中心にしたっていうかね、もうそれしかできないんじゃない、うん、まあ、それしかやりたくないというか、
あ、そうだね、
うん、
店舗ももちろんそうだし、その美術館もみんなそうだったけれど、本当にあのなんていうの洗練し尽くすところまで行ったものをちゃんと最後に残してる、余計なものがない感じがしたし、うん、レストランの作りなんかもすごかったですよね、その、うん、綺麗なこの大きな空間で、心地よい空間で、天井を高くしていっぱい景色が見えてみたいなね。そして売ってるものがとってもその地のものを生かした美味しいお料理なんだけど、すごくあの値段的にもね、お安い値段で、なんだろう、とってもあの心のこもった家庭惣菜みたいな感じのものがたくさんあったし、
うん、まあ、いずれにしてもさ、味が飛び抜けてたよね。
でも本当にあの、うん、味が美味しかった。喫茶で出るものも、
うん、
決して高くないのよね、
うん、だからほらまあ、六家庭ぐらいの企業だからそういうやり方になってしまうのか分かんないけど、もっと大企業だったら社長の趣味として美術館は持ってるけど、うん、まあ、本業の方はいろんなお菓子出してますよとかね、
うん、
そうなりがちなんだけど、仕事的にそのお菓子のクオリティっていうのは絶対ぶれないじゃん。
絶対ぶれないよね。毎日毎日、うん、毎日完了してるみたいな、改良改良、毎日変えるという意味ではないんだけど、うん、ちょっとずついろんなものが変わってるのね、うん、マルセイバターサンドだってどんどん変わってるじゃない、
うん、だから余裕が出たからこっちやってますって言うんじゃないんだよな、
うん、
あれは両方が必要なんだよ、
うん、
保管し合っているからこそ製品があるんだよ、
うん、
だから一般的に言うとほらそんなね、美術館とか無駄なものを使わなければもっといい会社になるのにとかさ、
いや、そんない
わゆる上場するとそうなっちゃうじゃん。やっぱり株主の目線が入ってくるからね。
そうね、うん、そういうふうにしてないところがすごい素晴らしいね、
うん、でも今重要なのはね、そういう見方が一般的だっていう話なんだよ、
うん、
でもそうじゃないっていうところがやっぱりアートに根ざすと見えてくる。
うん、
うん、一見無駄に思うけれども、美術館がある、公園じゃないけど庭がある、うん、庭園がある、だからこそこのお菓子があるっていうのにつながってる、
うん、まあ、無駄じゃないっていうか、もうあれが一番根幹かなと思ったけどね、一番やりたいことなんだろうと思った、うん、ね、お菓子屋さんとしてお菓子を作ってるというのではなくて、お菓子を通じて文化を作ってるっていう感じよね。その北海道の人たちの文化を創造している、それだから刺繍もずっと作ってるんだと思うの、
まあ、そういう意識はあるだろうな。
サイロっていうね、刺繍がずっと作られていて、毎月毎月ね、いろんな北海道の子どもたちの詩を集めて小さな冊子にしてそれを発行してるんだけど、うちにずっとそれ届いてたわけ昔ね、父が言ってた頃、もう可愛い子どもの詩がいっぱい書いてあるわけ。でも子どもの詩ってすごい力があるから、でその詩を集めて、で表紙に必ずそこの作家さんに絵を描かせてたんだけど、それがずっと坂本直之さんというお花の絵を描かれる画家さんで、ずっと六花亭の包装紙の絵を描いていらっしゃる方、方がずっと表紙の絵を描いていたんだけど、もう亡くなられたので、今はまた女性の方がそれを引き継いで毎月ずっと続けてるじゃない。だからお菓子だけ作るっていうのではなく、お菓子を通して文化を作るっていうことがやりたいんだろうなって、
うん、言葉にするとね、うん、何が言いたいかというと、まあ、それはまあ後付けの理屈としてあると思うよ。でももっとその人の持って生まれた、情熱から出てるものがストレートに形になったもの、まあ、そんな言い方かな、
うん、
っていうのを感じるな。
ギャラリーも素晴らしいしね、お菓子もね、お菓子もでもね、すごいお菓子のネーミングもすごくちゃんと考えてて、その北海道の文化的なものを表現するためにお菓子を作ってるっていう感じで、お名前も全部意味があるの、お菓子の名前一つ一つには。
ああ、そうなんだな、
うん、そうだからすごいそういうところがね、こだわってるなって思った。
なんか一般の人から募ったほら、紙みたいなやつをお菓子の表紙に入れた
り
とか
も、ね、あれはサイロね。だからそれがサイロの児童から集めた詩を作っ、
ね、それがお菓子の袋にね、
そうちゃんとプリントしてくれてるのね、毎月変わるのかなあれね。
そうだね、
すごい面白い、
まあ強烈、強烈でしたね、帯広は ね
もうぜひぜひ行っていただきたいなと思います、ま
あ、だからね、社長さんにはお会いしてないけれども、ああいうね、研ぎ澄まれされた人っていうのはね、あんまりこの一般的な愛想のいい感じの人というよりはね、
やっぱりこれイメージだけどね、
もっとこう崇高な感じがするような人だと思うんでね、
想像です。
あったら普通のおじさんだったらどうしようね、余計凄みを感じるね。
いや本当にいい体験をさせていただきました
ね、
はい、
話残すことはないですか。
はいはい、
ですか、
楽しかったです。はい、スタッフさんもすごく親切だった、みんな、
お店の人がとても印象に残ってるね、
声かけとかみんな独自の工夫でいろいろこう、自分の気がついたことでいろいろこうお話ししてくれる人たちが多かった ね
ためらわずに声かけてくれる感じだよね、
すごいなと思った、サービスマンって感じでした。
ね、
うん、
はい、じゃあバーチューズカードに言いましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。
さあ今日は、何回かやってますね、はい、情熱をお届けしたいと思ってます。はい、
情熱ね、
はい
はい、
情熱とは明るく幸せでスピリットかっこより大きな自分に満たされている状態です。これを感じたのよ、六花亭で。
う
ん、何をする時でも心がこもっていて熱心であることです、
うん、あ、本当だ、そういうサービスを受けました、
うん、これはさ、ねばならぬじゃできないことだよ。
うん、
っていうか続けられない、
うんうん、喜びを持って自分からしてる、うん、
ね、まさにこのより大きな自分って書いてあるけど、うんうん、スピリットに満たされている状態、
うんうん、
ね、これ間違えばさ、わがままだろうとかって昭和の時代だったら言われちゃうようなことかもしれないよ、
うん、
お菓子作ってる人が何美術館だよって、
そう、
ああなってるからさ、勝てば官軍で素晴らしいって言われるけど、もしかしたらもしそうじゃない段階のことを話したら何言ってんだよって言われることかもしれない、
うん、
でもそれに負けないで続けられたのは情熱、
うん、
情熱であるとはポジティブ、
うん、
肯定的な態度を意味します、
うん、
情熱とはインスピレーションを得ていることです、
うん、
でさ、インスピレーションをあえた自然の庭園、うん、そしてアートから得ることで冷めることなく自分の事業に展開できたとすれば、
うん、
ね、まあ、我々もポジティブスタイルってやってるけれど、
うん、
やっぱりこの情熱っていうのはキーワードかなと、
うん、
ね、情熱とはインスピレーションを得ていることです、
うん、
どうですか、好きで歌ってるけどインスピレーション得てますか、
うん、得てる、
うん
うん、それは感じるよ、
ね、
うん、
そういったことだよ、
うん、
うん、それ六花亭に感じた、
うん
うん、
本当だね。
もしかしたらば昔の日本人の人は見えてたのかもしれない、ね、あの戦争に負けてからアメリカ的な教育 GHQ の教育が入ってきてこの辺が見えにくくなってるのかもしれないね、
うん、
もしかすると、まあ分かんないね、これはね、うん、さあ後ろに行くとね、次のことを実行しているあなたは情熱の美徳を発揮しています。何かをしている時に微笑み笑い、
うん、
楽しむ、
うん、
どうですか、皆さんもセルフチェックしてみてください、
うん、
何かしてるときに厳しい顔でやってしてないですか、
うん、笑顔で
ね、それがいけないわけじゃないけれども、
うん、
一応情熱の美徳を発揮している状態としては、
うん、
微笑み、うん、笑い、うん、楽しむ、
なるほどね、
うん
うん、
そしてあることをワクワクしながら待つ、
うん、
ワクワクですよ、
うんうん、
ね、ポジティブ肯定的である、
うん、
どんなことでも心を込めて行う、
うん、
これは前だね、前も話したけど、あの梶原淳さんのシール剥がし思い出すね、
うん、
ね、
うん、
どんなことでも飽きないよ、だからこれはいわゆる持って生まれた才能を上回るのは情熱だという気がする。
うーん、
うん、逆に持って生まれたものが才能があるといわゆる企業貧乏っていう人いるじゃない、
うん、
まあ、自分もそういうふうに思ってたことあるけど、それはある程度才能があるからこそそう思うんだろうけど、情熱が足りないから続けられなかったとかさ、
うん、
そういうことかもしれないね、
うん、
で下手に才能な、あのそういう才能はないの方、ない方がいいのかもしれない、
うん、
情熱を持ってやり続けられた方が結果的には世に出る人になる、
うん、
ような気がするな、
うん、
そして物事の良い面を見る、
うん、
これもあれだね、ポジティブスタイルの一つの側面として言ってるけれども、良い面を見る、同じことでも、控えめに映る時もあるし出過ぎたこともあるから、バランスを取るっていうのは美徳でもやるけどね、
うん、
そして命のさまざまな奇跡にインスピレーションを受けている、
うん、
これまさに自然の庭園じゃん、
うん、本当にね、 素晴らしいお花がいっぱい咲いてたし、
ね、なんで同じ花でこんなに形が違うんだとかさ、
ね、本当だね、
同じ緑でなんでこんなに緑の色が違うんだとかさ言ってたじゃない。
本当、あの絵に描こうと思ったらもうどうやって描いたらいいんだろうっていうぐらい緑にもさまざまな色があるなって分かった ね、
うん、ね、そうそう、だからあの時話したね、あの日本でいうといろんな日本語の色の表現があったよね、
うん、
青とか黄色じゃなくてさ、
うんうんうん
ね、いわゆる浅葱色とかさ、
うん
うんうん、なんか昔の日本の文化もう一回勉強したくなるね、こういうのをやってると ね、
そうね、うん、自然に囲まれてるとそういう感性がすごく磨かれるんだろうね、
うん、万葉集の頃の歌なんていうのはそういうのが発揮されてるものがあるんじゃないかね、
うん、だって自然に囲まれて生きてるから一番そういうね、
うん、
美しさをダイレクトに受け止めながら、
ね、だからね、うん、生きてた時代の人たち、ね、昔の人だからさ、これ緑だけどこっち薄い緑ね、濃い緑ねってそんな言い方はしてないと思うから
してないでしょ、
ね、うんうんうん、もうちょっと薄い緑ねなんて言ってないと思うからさ、
うんうんうん
ね、
え、そう
だね、命のさまざまな奇跡にインスピレーションを受けている。
うーん、そうか、
まあ、言い換えればインスピレーションを受けているというのは、うん、自分の中で気づけるっていうことだよね、
うん、
目で見、鼻で香りを嗅ぎ、耳で聞こえるっていうこの五感の中、肌で感じる中で、
うん、
そこから気づきとして意識に持っていける、
うん、
まあ、六根症状につながってくるわけだけど、
うんうん
うん、これが情熱ですっていう、
うん
うん、なんか一番最近キーワードになってるな自分の中でな、
情熱、
うん、うん、やっぱりポジティブスタイルっていうのをね、うん、なんとなく横文字でいいように使ってるところもあったんだけど、もうちょっとそれをポジティブスタイルっていうのは例えばこういうこと、例えばこういうことっていうふうにね、
うん、
いくつかやっぱりそういった日本語を見つけたいなと思っててさ、
うん、
まあ、いくつか含まれてるね、
うんうん、
うん、この情熱の美徳にヒントがたくさん感じられました。
情熱ね、どっから湧いてくるのかっていうね、
うんうん、だから ね、 どっからっていうかね、それもちゃんと書いたんだよ、うん、ほら、スピリット、より大きな自分に満たされている、
うん、
だから満たされるためには多分今入っているものを出さなきゃいけないわけだ、つまり手放したりしなければ入ってこないから、
うんうん、
それはなんか生まれてからその時代であるでしょ、
うん、
あのお父さんお母さんは愛情を持って育ててくれたんだけれども、その時の常識でこうしなければならないとか、
うん、
学校の勉強もそうだよね、そういったものがそのまま思考停止した状態で入っているとより大きな自分にはなかなか満たされにくいけど、
うん、
それはどうなんだろうって考えた時にもうこれは手放していらないで、自分の中を少しスペース開けた時に、
うん、
より大きな自分が入ってくるスペースができる、
うん、
まあ、そんな感じかな。
お、より大きな自分が入ってくる感じか、
うん、だからそこが源泉だよ。
そうか、
それを自分の中に入れることができれば、
うん、
インスピレーションは気づきは起こる。
お、
でもそのそう言われてはいるけれども、世の中の9割以上の人は生まれて育ってきたそのとらわれの中でそのまま気づくことも少なく死んでいくというふうに言っている心理学の先生もいるので、なかなか気づきにくいかもしれない。だから情熱を持って形から入るとすれば、何をしている時でも微笑み笑い楽しむ、ね、どんなことでも心を込めて行う、あることをワクワクしながら待つ、
うん、
ワクワクしながら待つって危険なんだよ。
うん、
つまりワクワクしていて、
うん、
それが叶わなかった時のがっかりもするわけだよ。だからワクワクしないで待った方が、
あんまそういう考え方もあるかな、
うんうん、そうなんだよ、
うん、
だからワクワクできるって結構簡単じゃないんだよ。
あ、そうかもね、期待しない方がいいねとかいう、うん、そういう
大人になると特にね、
うん、フレーズも聞くな。そういえば、
そう、それは
期待しないで、
それでがっかりしたことが何度もあるからなんだよ、
うん、
でもワクワクしながら結果に関わらず待てるっていう、
うん、
これは本当により一歩大人にならないとできないことだから。
そうか、
うん、ね、それでそのためには物事の良い面を見る、このバーチューズでも勉強してるけれども、
うん、
ね、同じことでも両面あるから、
うんうん
うん、そんなことですね。
なるほど、
はい、では格言に参ります、
はい、
私は情熱でいっぱいです。行いのすべてに対して自分が持っているものを 100% 出し切ります、
うん
うん、私は想像力を使います、
うん、
イマジンだね、うん、今日私を待ち構えているさまざまな素晴らしい可能性に心を開いています。
お
これは今日じゃないね、これは今日って呼んだ方がいいね。今日私を待ち構えているさまざまな素晴らしい可能性に心を開いているってどういうことっていうことだよね。
うん、まあ、感受性がもう豊かにそれを待っているっていう感じで、ね、うん、受け止める力があるって感じかな、う
ん、行いのすべてに対して自分が持っているものを 100% 出し切りますって結構やらないよ、
うん、
ここでやってもさって思うじゃん、
うんうんうん、
ね、いやこの人たちに言ってもさとかさ、いやこの人数じゃさとかさ、この場所じゃさとかさ、いろいろあるんだよ、
うん、
ちょっと今日練習足りないからさとかさ、
うん
うん、だから、まあ、話はちょっとねそれるけども、まあ、社長さんたちとか集めてみんな元気になろうってバンドとかやってるでしょ、
うんうん、
みんなねそんな十分練習できないよ仕事してんだから、
うん、
でも人前に出るとしたらばその状態で 100% 出せよって言ってるわけ、
うん、
うまいも下手も間違いもないじゃん、 その時の自分がそうなんだからしょうがないじゃん、練習足んなくてって言ったってさ、
うん、
それをすいません練習足んなくてって言うなって話よ、
うん、
それは誰よりも自分が分かってるとしたらばその中でできる 100% をやればいいんだよね、
うん、
その中でできる 100% っていうのは練習してないから弾けないのは弾かなくていいんだよ、もっと簡単に弾けばいいんだから、情熱を込めて、
うん、
まあ、話あちこちしましたけど、
うん、
今日はちょっと六花亭に情熱の美徳を感じて一人で喋り抜いてしまいました今日は私を由美子さんと呼んでください。
は
違うか、
はあ
本日は情熱の美徳をお届けいたしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
つなげば広がる、大きく
広がる。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
つながる、伝わる、広がっていく、一緒に歩く。